おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によってアーメン。今日も創世記から読みます。11章の8節、主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。旧約聖書の中でも有名な話の一つであるバベルの塔の話が今日の箇所です。ノアの洪水の後、東の方から移動してきた人々はこういうふうに言って塔を建て始めます。さあ、天まで届く塔のある町を建て有名になろう。そして全地に散らされることのないようにしよう。そういうふうに言いながら塔のある町を作り始めました。これがバベルの塔という話です。神様はこの行いの中に、神様との境界線を破り自分たちを神としようとする人間の傲慢さを見られます。そして再び洪水を起こして人間を滅ぼすことはなさらず、ある一つの決断をしてそれをされます。その一つの決断が、言葉の混乱と人々の拡散、これを神様は洪水の代わりに今回されて人々を散らされていったというのがバベルの塔の話です。よく聞く言葉に、赤信号みんなで渡れば怖くないという言葉がよく聞かれます。そのようなことは笑い話としてよく扱われますが、結構同じことをしていることに気がつかされます。私たちは一人がみんなになった時に傲慢になっていくようです。よくみんなみんなという言葉を聞きますが、大体みんなっていうのは 2,3 人のことであることが多いです。みんながみんながという時には自分勝手が多いように思います。神様からの目から見た自分をいつも考えておかなければ、人間は傲慢になっていくものだというふうにいつも感じるのです。神様はバベルの塔に人間が神様になろうとする傲慢さを見ておられます。聖書は、主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはその町の建設をやめたと記しています。散らされた民が一人になって自分を顧みるとき、その時を持った時にまた新しい人生を始めるという、そういうことかもしれません。お祈りいたします。天父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちは命を与えられ、そして働く場所を与えられ、住まいを与えられております。このことに心から感謝いたします。しかし今東北地方で被災に遭われている方々は職を失い、住居を失っておられます。どうかこの人たちに対する私たちの救援活動があなたの御心にかなってなされていきますように。また仙台のボランティアセンターを中心として働いているルーテルの関係者の一人一人があなたの守りと導きにおいて今日も健康を支えられ、そして働くことができるようにしてください。全国にある教会、学校、施設、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族をどうかお守りください。皆が祈りを一つにし、この救援活動に当たることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。